皆さんこんにちは。今日また聖書から神様の福音を述べ伝えさせていただきたいと思います。今内川さんがおっしゃった通り、今は実りの秋、本当にさまざまなものはこれから収穫をされていくということで、山々の木にも、まあ、それに合わせて間もなく、緑から紅葉の季節を迎えます。まあ、大昔から人と木は深いつながりを持って生活をしてきました。木で家や家具を作り、まあ、薪として利用し、木の実を取って食べるとなくてはならない、そのような、昔は存在でした。しかし今は木でなくても家は作れ、石油や電気や太陽光で冷暖房を賄い、木の実は嗜好品として口にすることができます。この緑の木を見ていると、まあ、ほっとするのは、まあ、薪として利用し木の実を取って食べたことのある、まあ、高齢者の遠い昔からの、まあ、懐かしい感覚が残っているのかもしれません。この木の緑は日を浴びて雨に濡れ、風にそよぎ、季節で色を変え、伸びていったり枝を落としたり、時には枯れたり、まあ、新しい芽を出したりして世代交代をしていきます。自然界のこの木々を見ていると、まあ、生きる力を与えてくださることを覚えさせられます。今日も聖書から神様からの福音、まあ、良き知らせをお聞きしたいと思います。今日は唯一の救い主イエス・キリストということについて聖書から覚えたいと思います。まず聖書を一箇所見たいと思います。テモテへの手紙第1章の15節、新約聖書の3版では406ページ、17年度版では419ページになります。テモテへの手紙第1章の15節になります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですとパウロは、まあ、はっきりとこのように述べています。でここには罪人を救うためにイエス・キリストがこの世に来てくださったとあります。まず生まれながらの罪人について考えたいと思います。ローマ人への手紙の5章の12節、新約聖書の3版では296ページ、17年度版では304ページになります。ローマ人への手紙5章の12節になります。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様にとあります。ここにある一人の人とは人類の祖であるアダムのことであります。まあ、アダムは神様によって土地の塵から神の形に似せて創造された、まあ、最初の人間でした。アダムは道徳的に自由な行いをすることができ、まあ、エデンの園で妻エヴァと共に永遠に生きることが約束されていました。そのアダムに神様は次のように命じられました。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと、まあ、主が作られたアダムに戒めのこの命令を与えられました。アダムには選択の自由は許されていましたけども、狡猾な蛇サタンに惑わされた妻エヴァの言葉によって、この善悪の知識の木から取って、まあ、食べるという選択をしました。このアダムは不信仰と、まあ、不従順の罪を自らの意思と決断で選び取りました。 まあ、その結果、神様の言われた通り、神様の前に有罪とされ、まあ、霊的にも肉体的にも永遠に死んだものとなり、まあ、エデンの園から追放されて、神様から引き離されることになりました。このアダムの罪とその恐るべき結果は、まあ、アダムの子孫であるすべての人間に転嫁され、今日すべての人は死ぬべき肉体と、まあ、腐敗した霊と生まれながら罪を負って生きるものとなってしまいました。まさに罪の中に生まれて、生まれながらにして神様の前に罪あるものとされているということになります。次に生まれてからの罪人ということについても覚えたいと思います。御言葉には次のように記されています。あなた方は自分の背きの罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人と同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、とこのような御言葉があります。まあ私たちは神様によって創造されたにもかかわらず、この世に生まれてから毎日の生活の中で公然と、まあ、罪を犯していたものであります。嘘つきで自分のものでないものを欲しがり、自分の利益のために人を欺き、憎しみのために人を殺め、偶像礼拝し、見栄を張る、そのようなものです。まあ、これらのことは人を、まあ、隣人から話すとともに、神様からも引き離す行いでもありました。このあらゆる人間の公然とした罪の背後と根底には、人間もともとの罪深い性質が横たわっています。まあ、人間の心は悪い行いの源であると言えるのではないでしょうか。まあ、道徳的に堕落した心と、まあ、腐敗した生活から、まあ、公然とした罪の行為が起こってくるのであります。このように私たちは、まあ、生まれながらアダムの罪を負って生まれたものであり、自分から罪を犯して、まあ、生きるものであり、創造主である全能者の神様に対して、まあ、敵対するものでもありました。それではこの罪のもたらすものは何でしょうか。聖書には罪から来る報酬は死ですとあり、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、このように記されています。ではこの罪の問題の解決策はあるのでしょうか。まあ、私たち人間を罪の状態から救い出すためには、まあ、何かがなされない限り、私たちの立場は全く恐るべきものとなってしまいます。まあ、私たちは創造主の神様から永遠に離れ、完全に堕落し、地獄で永遠に過ごすことになると聖書は語っています。まあ、しかし人間にはこの罪の問題を、まあ、解決することはできません。人間には自らをその罪の中から救い出して、まあ、永遠の滅びから救い出す力は残念ながらありません。人間が罪から救い出される唯一の道は、神様が救いのご計画を立ててくださった、まあ、イエス・キリストによって救われる道であります。まあ、救い主イエス・キリストが私たち罪人のためになしてくださった御言葉を覚えたいと思います。キリストは罪を犯したことがなく、その口に欺きもなかった。罵られても罵り返さず、 苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。このようにイエス様が私たちの罪を身代わりによって、十字架で死なれ、三日目に復活されたことによって、罪と死からの解放と、神様の前に清く傷なく非難されることのない義をいただくことができるのであります。ここでイエス様が罪を許すことのできる唯一の方であることを、聖書から見たいと思います。ヨハネの福音書の8章の1節から11節、新約聖書の3版では191ページ、17年度版では195ページになります。ヨハネの福音書8章の1節から11節になります。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように私たちに命じています。あなたは何と言われますか？彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者から始まり、一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。この箇所には、人間の罪深さ、醜さが記されています。同時にそれに対されてイエス様の愛と慈しみと恵み、そして神の独り子としての知恵と威厳が、十分表されています。何よりもイエス様が罪人の罪を許し、救い主となってくださるために、この世に来てくださったのであります。何者にも、比べることのできない愛のお方であることが、ここにはっきりと示されています。また人は自分の罪や欠点を悟るのに鈍く、疎いものでありますが、他人の罪は素早く発見して、また厳しく断罪追求するのであることを教えられます。イエス様はある朝からエルサレムの宮の庭で、大勢の民衆に教えられていました。するとそこに律法学者とパリサイ人が会員の現場で捕らえられた一人の婦人をイエス様の前に引き立てて言いました。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますかと、イエス様に訴え出たのであります。旧約聖書のモーセの10回には、姦淫してはならないと定まれており、旧約聖書の律法では、この姦淫の女と男は、二人とも死ななければならないと、このように定められていました。 律法とは人間が神様によって創造され、神様の主権的支配のもとに置かれているので、まあ、神様の御旨、すなわち律法、まあ、その中心は実戒ですけども、これを行う義務がありました。この律法を守らない者、破った者は罪人とされて、呪いと刑罰が与えられました。律法学者やパリサイ人たちは、この現場で捕らえたと言いながら、なぜか弱い立場にある女性だけを連れてきたのは、なんと腑に落ちない話でもあると思います。まあ、律法学者たちの心の中には、何らかの魂胆と、まあ、悪意があったことは明らかではないでしょうか。まあ、その魂胆というのは、6節にあるように、イエス様を試して、イエス様の答えの中から、まあ、イエス様を告発する理由を得るためであったと記されています。まあ、最初からイエス様を落とし入れる目的で仕組んだことであることが、ここから見て取れます。この計画は本当に実に綿密に練られたものでした。もしもイエス様がモーセの律法の命じる通り、この女性を石打ちにするように命じれば、ローマの法律を無視することになり、その上ユダヤの最高議会には石打ちを含む死刑を決定する権威が与えられていませんでした。石打ちにせよと答えれば、ローマ帝国の主権を犯す、まあ、越権行為となり、反逆罪となってしまいます。女を石打ちにせず許してあげなさいとイエス様が答えれば、モーセの律法に背くものという理由で、まあ、告発しようとしていたのであります。イエス様がどう答えてもイエス様を罠にはめて陥れようとしていたことは確かであると思います。まあ、律法学者たちの本当の狙いは、まあ、宗教的に下院の女に対してどんな刑を科すかではなく、まあ、政治的なものでありました。まあ、律法学者たちは執拗にイエス様に答えを求めました。それに対してイエス様は沈黙したまま、静かに地面に指で何かを書き始められました。このような無言の動作に対して、まあ、異様な感じを抱きながら、律法学者たちは、まあ、イエス様の地面の文字を追っていたのではないでしょうか。イエス様は一体何を書いておられたのでしょうか。しかし誰もその答えはわかりません。聖書には何も記されていないからであります。この律法学者たちの必要な問い続けに対してイエス様が身を起こして動じることもなく、冷静沈着に神の御子としての権威と知恵を持ってお答えになりました。7節でイエス様は次のように言われました。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。このような答えは律法学者たちも全く予想してなかった答えであったのではないでしょうか。このイエス様の答えは偽善と悪意とに満ちた律法学者たちの心を鋭く察し通しました。まあ、それまでイエス様を告白する理由を得ようとしていた律法学者たちが、このイエス様の言葉で逆に裁かれることになり、立場が逆転したのであります。これは誰も予想しなかった展開でもありました。ここにはキリストの驚くべき知恵と権威があります。律法学者やパリサイ人たちは、自らを正しいものとして他人を裁く、そのようなものでした。まあ彼らは旧約聖書を読みながら、聖書の言葉を持って自らを裁くことをしないで、人を裁くことだけを考えていたのであります。人間というものは、私も含めて裁くことにおいては、 自分が一度も罪を犯したことがないかのように他人を厳しく裁くものではないでしょうか。裁かれるよりも裁く人の方に大きな問題があることが多いのではないかとないでしょうか。しかし、この自らの本当の弱さや罪深さ、心の醜さを知るときに、まあ、誰一人として他人を裁くことなどということは絶対にできないことだと思います。このイエス・キリストのあなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいとの言葉は、彼女を訴える立法学者たちの心を鋭く刺し通したのではないかと思います。他人の罪を責めることには長けていても、自分の罪を知ることには鈍感であった立法学者たちは誰一人自分には罪がなく完全なものであると主張できる者はいませんでした。ところで皆さんは罪のない者として彼女に石を投げることができるでしょうか。宮の中にはイエス様の話を聞きに来ていた多くの群衆がいましたけれども、そこにいた人たちは皆傍観者であり、この気の毒な女性に同情したり、まあ、憐れみの心を持ったりする者は誰一人いませんでした。で、民衆は皆私には関係ないことだと考えていたのではないでしょうか。誰一人この罪に対して自分自身の問題として考えようとはしませんでした。しかしイエス様のこの威厳と憐れみに満ちたこの言葉によって自らの罪が示されて、誰一人傍観者でいることはできないことを知らされたのであります。中節に、彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり、一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残されたとこのように記されてあります。まあ、年長者ほど人間の罪深さを経験的に知っていたから、誰一人、まあ、自分が完全であるとは、まあ、主張できなかったのであります。このイエス様の鋭い言葉の光に打たれたとき、民衆の良心が責められて、老人から若者に至るまで一人一人がその場から立ち去ってしまったと記されてあります。そしてそこに残ったのは、訴えられた女性とイエス様だけでありました。女はそのままそこにいたとあるように、この女性は自分が罪を犯した罪人であることが分かって、まあ、自ら罪人としてイエス様のところへ引き立てられてきたのだと思われます。そしてこの汚らわしい悪い習慣から何とか解放されたいという思いがあったのではないでしょうか。人は誰でも自らを罪人の立場に置くとき、初めて神様の愛に触れることができるのであります。この女性はこの時キリストの深い思いやりと優しさに触れ、愛と救いがはっきりと見え、イエス様の愛に触れることができたのであります。女性が目を上げた時には、そこにはイエス様一人だけでがおられました。そのイエス様こそ彼女にとって最も必要な御霊であったのであります。イエス様は、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと言われましたけども、まあ、罪のないお方はイエス・キリストだけであります。罪を赦免され、良心を差し通された罪人たちは皆その現場から出て行き、イエス様だけが一人残されました。この清く正しい罪のないお方はイエス様だけであります。ですからこの罪のないイエス・キリストだけが彼女に石を投げる資格と敬意があるお方でありました。しかしイエス様は彼女に石を投げるために来られたのではなく、 彼女を救うために来られたお方なのであります。11節で、私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりませんと、イエス様は罪を犯さないように、そして正しい生活に入るよう命じられ、彼女の罪を許されました。イエス様の言葉によって、罪の許しと癒しの恵みと神聖の体験がこの女性のものとなりました。イエス様は決してこの女性の罪を見過ごしたり軽く扱ったりしたわけでもありません。まして彼女の罪を良しと認めたわけでもありません。ただその罪の裁きを彼女の上には置かず、ご自身の身に負うという方法によって罪の許しを宣言されました。唯一石を投げる資格のある何一つ罪のないイエス・キリストが、彼女のために身代わりに罪を負って、十字架にかかって死んでくださったのであります。彼女だけではなく、全世界のすべての罪人の身代わりとなって死んでくださり、墓に葬られ、3日目にその死を打ち破ってよみがえってくださいました。この聖書の箇所は、罪人を救うためにこの世に来られた救い主イエス・キリストの福音が余すところなく表されていると思います。神であられるイエス・キリストはご自分の身をかがめるようにして罪人のところまで来てくださり、罪人の立場に立ってくださいました。イエス・キリストは唯一罪を許す権威をお持ちの方であることを、イエス様の御言葉で確認したいと思います。マタイの福音書の9章の4節から、新約聖書3版17弁の番とも15ページになります。マタイの福音書の9章の4節から読みさせていただきます。イエスは彼らの思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るため、そう言って、それから厨房の人に、起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。このようにイエス様は罪を許すことのできる唯一のお方であります。御言葉に、すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからですとあります。この聖書の教えている福音は、他の宗教のように何かの戒律を守ることによって到達するものではなく、キリストの十字架の死と復活は私のためであると信じることによって、キリストのうちに置かれ、キリストとの個人的な関係に入ることであります。このように神様と人間との間のすべての障害を取り除かれた今、神様と人間との間に残された唯一の課題は、キリストに対してどのような態度を取るかということだけです。神はすべての人が永遠の地獄での滅びから救われることを望んでおられます。この永遠の命を得る条件は、自分自身のすべての罪を神様の前に言い表して、それまでの自分中心の罪の生活から神様中心の生き方に方向転換をして、キリストを自分の人生の主人として信じ受け入れることであります。この救いは、人間が考える条件に従って与えられるものではなく、神様が定められた条件によって与えられるものであります。それは、人間の救いをご計画立案されたのも、それを実行されたのも神様だからであります。神様が全てのことを成してくださり、一方的に 備えてくださった救いであります。神様が人間に要求されることはただ信じることだけであります。なぜならキリストは十字架にかかって全ての人間の罪の刑罰を全部ご自分が負ってくださったからであります。十字架の流れによって罪の罰は死であるという神様の要求が満たされて、神様と人間とを隔てていた障害が全て取り払われたからであります。神様が人間を受け入れてくださるのはただキリストの十字架のゆえであります。キリストが全人類の身代わりとなって、罪に対する裁きを受けてくださったゆえに、私たち人間の罪の代価が支払い済みとなり、罪の問題はすべて解決済みとされました。キリストの十字架の死と復活が私のためであったと信じるなら、その信仰によって完全な許しが与えられ、完全に正しいものとみなされるのであります。この救いは信じるすべてのものに無代価で与えてくださる神様のからの一方的な恵み、プレゼントであります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。神であるキリストの救いの招きの言葉を受け入れて、救いをご自分ものとするためには唯一信じる決断をすることだけであります。どうぞこのイエス・キリストを信じ受け入れられて、この永遠の命と神の国をぜひご自分のものとされるようお勧めしております。